Give me 30 minutes. I will show you the front line of machizukuri and machizukuri people in Kyoto. This is machizukuri chobitto 推進室です。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお話ししております。いつものように番組の相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のメインゲスト、お若い男性お一人です。ゲストは上谷重則さんです。上谷さんよろしくお願いします。
お願いします。
そしてもう一方、ゲストというよりは身内です。我らが町線京都市景観まちづくりセンターより辻さんです。
辻真紀子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずいつものようにゲスト紹介なんですけども、辻さんから上谷重則さんってどんな人かあんまり会ったこと食べたことないって言ってたけどどんな人か印象を、
はい、私も昨日初めてちょっとお話ししたんですけども、非常に京都を中心に活躍されててお名前は前から知ってました。本当に幅広く活動されてるんですけど1977年生まれということで、私も同い年ですね。
はい、はい、35歳6歳
6
歳になったこと、はい、
そうですね、
若いです。
はい、まあ、若手の新進気鋭の建築家ということで、はいはい、非常に活躍されています。
はいはい、そして、辻真紀子さんは先ほども言いましたように京都市景観まちづくりセンターの職員です。
はい、
で、ゲストの皆さんこの番組よく聞いてくださっている方は覚えてくださっているかもしれませんけれども、京都市景観まちづくりセンター愛称まちセンの英語訳なんて言ったか覚えてられますか。私はこれは本当に名訳だと思うんですけれども京都センターフォーコミュニティコラボレーションって訳したやつがいるんです。ですから景観まちづくりセンターの裏の使命といいますか影のミッションはコミュニティコラボレーションにあるんだって言って、財団である町線の人たちはどっかで思ってる節がある、というような話を町線の連中とは時々します。では本題に入ります。本日のゲストに、上谷重則さんに語っていただきますメインテーマ、申し上げます。京都の弱点を逆手に取る若手建築家、斜めに見るんじゃないよ、逆手に取るんだよあるいは弱点を強みに転換させる視野を持つ男、上谷重則と題してお送りさせていただきます。でまず上谷さん、はい、何の話からいきましょうかね。
どんな振りですか
いきなり無茶振りを一発かましてしまいましたが私が上谷さんのプロフィール紹介の中で興味があったのが2つ3つあります。
はい、
まあこれはトロフィーの一つだと思いますけれども、はい、京都町中こだわり住宅設計コンペ、はい、平成18年で最優秀賞を受賞されて、はい、これは実際にモデルハウスとして東山区に立っちゃった。
はい、
で上谷さんのとこのホームページにも載ってますか。
載ってますね。はい、
上谷さんがどんなものを設計したんだって画像を見たい人は、上谷重則さんのホームページを検索してたくさん載ってますので見てください。なかなか面白い戸建ての住宅がメインだったり、ね、
はい、
改修が多かったりとかっていろいろありますけれども、はい、病院だとか美術館だとかどでかいものをそんな風にたくさんやってられる方、病院も少しありましたね。
病院もやってます
ね。嬉野でしたっけね。
はい、そうですね。はい、教会とかも、ね、
教会、あ、 今回もね、光の使い方がなんでこんな綺麗に写真撮れんねんみたいなのありましたね。
あ、でもあれはあの実物の方が全然
いいです。あ、そうですか。あの写真よりも実物の方がいいとそういう方です。そして興味があるのは路地奥の再生だとかシェアハウスっていうようなことに実績が非常にお持ちの方だというふうに事前の予習で教えていただきましたの で、まずは大家さんの目から見て京都の持つポテンシャルっていうようなところから話を始めていただけますでしょうかね。
ポテンシャル、ポテンシャルはい、ですね、町中こだわり住宅もそうですし路地奥についてもそうなんですけど、京都で建築するときに心がけてるのが、特殊な門とか、奇抜な門を作ろうというわけじゃなくて、今はないけども、これからのなんかこうモデルになるようなものを作りたいと思ってるんですね、なんで、町中こだわり住宅は特殊な住宅じゃなくて、町屋保存じゃ当然いいと思うんですけども、新しいものも作っていかなきゃいけない、新しいもん、だから一般的な住宅の、今の時代の京都にふさわしい一般的な住宅のモデルっていうのを作りたいというテーマにしてました。で、
いいですね。リスナーの皆さん気がつかれました？奇抜なものを作りたいんじゃないんだってまず一発目に宣言されましたね。これなんか設計者としてすごく大事なことじゃないかなと勝手に僕思いまして、その30代じゃないですか、だいたいそのぐらいの年代の設計者でどっかとがってるだとかエッジが効いたとかって好きな人多くないですかね。
どうでしょうね、人によるかもしれないですね。でもそういうのもあってももちろんいいと思いますし、だからいろんな建築があっていいと思うんですね。
京都についてモデルになるようなものを模索して作っていきたい、奇抜なものでなくていいんだっていうことを宣言された、これぜひこの方のプロフィールを代表されるような言葉かもしれません。覚えておいていただきたいと思います。すいません、ツッコミを。
そういう時に、京都のポテンシャルなんですけども、やっぱりそのなんだろう、なんかこうやっぱ歴史的なストックがたくさんあるんで、活用しがいになるような、そのなんていうのかな、ストックがたくさんあるってことが京都のポテンシャルだと思っています、それは当然目に見えて分かるような町屋だったりとか長屋だったりとか、そういう建物もそうなんですけども、もっとこう町の深いところにある地割りですね、地割り、どうやって土地が割られてるかとか、路地も含めてですけども、そういったこう地割りなんかも、京都が1200年前にできてから今に続く京都のストックだと思ってまして、でそういうのをうまいこと活用して。
地割りですか。
はい、
これは大学院の時代から研究されてたその京都の都市構造括弧グリッドと、その辺のことに関わることですか。
そうですね、
地割り、土地をの区画、区画整理といいますか、道を通りをどういうふうにして、外区、ブロック、
そうですね、例えばその外区の寸法っていうのは京都は大きいと思うんですね。120m×120m、で、豊臣秀吉が一部を 60m×120m に変えてるんですけども、実はそれぐらいが実は1200年前から今に続く京都に残っているものだと思ってて、例えば町屋が京都のアイデンティティっていう話もありますけども、あれは近世に入って成立したのが、中世からもちろん町屋みたいなものはできたんですけども、今京都に残ってる町屋の元祖みたいなのは近世に見られるんじゃないかと、そういう意味ではこう地割りっていうのだけがずっとこう1200年間あり続けたんじゃないかと、で、例えばそのさっきがブロックが大きいっていう話をしたんですけども、
120m×120m、あるいは秀吉さんの時代に一部 60m×120m にした、
ただそれでもまだ大きいんですね。で、大きいとどういうことが起こるかっていうと、みんなその通りに沿って家を建てたがる、でそういう時に、でもこう奥の方も使わなきゃいけない、必然的に間口が狭くて奥行きの長い敷地割りになる、っていうのが多分町屋につながっていくんじゃないかと、
いわゆるうなぎの寝床、
そうですね、周りはその 路地の、街区の真ん中の方、うん、そこにもうちっちゃい家を建ててそこにこう住むようになる、うん、でそこにアプローチするために路地ができる、うん、っていうふうに考えたら、まあ、そういうなんていうのかな、町屋とか路地とか、うん、そういったもんができた、まあ、原因とまでは言わないにしても、まあ、その理由の一つにそういう街区の寸法が大きいからということを挙げれるんじゃないかというふうに思ってまして、
それが地張り、
そうですね、はい、
グリッド、街区、そういう下敷きの上に皆さんが普通京都について語る時の町だ、屋だとか路地だとかそういうものが乗っかってるんだ。
そうですね、だからもちろんそのあの古い建物とか、
はい、
まあ、路地の雰囲気とかもいいと思うんですけども、まあ、その 目に見えたそういうもんだけじゃなくて、
うん、
もう少しこの、深い層というかところにあるようなそういうなんかその地割りみたいなものも生かして、
うん、
で、まあ、これから京都がどうなればいいかっていうのをこう考えていきたいなというふうに思っています。で、まあ、そこら辺がまあ京都のポテンシャルじゃないかなというふうに思っています。はい、
そういうポテンシャルの上で今京都市の例えば政策、住宅政策とかやってる人がいろいろ困りごととか悩みを抱えてらして、例えば空き家だとかそれから路地奥の再生だとかということですけれども、先ほどお話を受けたまわった時に、上谷さんは路地の奥の困りごと弱点をこれを強みに変えるというような逆転の発想といいますか、そういう考え方をこれはトンチに通じるかもしれないみたいな話をされてましたけれども、最近手掛けられたそういう路地での活躍を教えていただけませんか。
まずその路地が今持っている問題っていうのは、路地奥の、敷地っていうのは、
うん、
いわゆる道路に面してないんですね、
はい、
なんで消防車が入れないとかそういう理由で、
うん、
建築基準法上新築できないようになっています。
漢字で言うと再建築不可でしたっけ。
あ、そうですね、はい、で、まあまあ、そういう路地奥の建物っていうのが、まあ、どんどんこう老朽化していってて、
うん、
で今もう空き家も増えてきてる状態にあります。で老朽化してるんで建て替えたくても建て替えられない、
はい、でね、東山区は京都市内で一番小さな区だそうですけども、それともだ京都女子大の何先生だったかな、
井上先生、
はい、井上恵理子先生だっけ、
はい、
の調査を数年前に教えていただきましたけども、何パーセント超えてました空き家率、22% ぐらいだった数年前で、ということは向こう三軒両種のうち必ず一軒空いてる。
あ、そうです
ね、という感じになるんですかね、
はい、なんで、まあ、老朽化していって建て替えようにも建て替えられない、
はい、
で、まあ、なかなか住みにくい状態になる、
うん、
で、まあ、空き家がいっぱい増えてきているという状況に、まあ、路地奥にはあります。で、再建築不可能ということによって安いんですね、
うん、
土地値が、
うん、
で大体道路に面している同じ地域の土地よりも
2
分の1から3分の1
そんなに
安いです、
うん、
でじゃあどういうことが起こるかっていうと、まあ、一時マンション作るときに、
はい、
隣接する路地もこう買い集めて、
うん、
マンションを建てていたという経緯があるんですね、うん、まあ、そういうことによって、はい、まあ、地割りがどんどん崩れていってしまった、うん、だからその景観的なマンションの問題もあると思うんですけども、うん、無計画的に地割りがどんどん潰れてしまったっていうマンションの問題も、
うん、
まあ、一時あったかと思うんですね。で、まあ、マンション建設はまあちょっと落ち着きつつ最近はあるかと思うんですけども、
うん、
でまあ、そういった時に、まあ、その路地奥をどう活用するかっていう話なんですけど、
うん、
まあ、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、多分昔からそのスラムっていうのは、
はい、
まあ、用の東西問わず郊外にできてきたと思うんですね、
はい、
都市じゃなくて都市の周りに、
はい、
であるいは今、現在日本で中心市街地活性化って言葉が、
うん、
言われているように、なんで中心市街地活性しなきゃいけないかって言ったら、うん、みんな郊外に住んでるからなんですね、
はい、
でなぜ郊外に住むかって言ったら、やっぱ郊外が安いからなんですね、
うん、
だからみんな若い人は郊外に安い土地を買ってそこに家を建てる、
うん、
で、まあ、そうすると中心に住む人が減ってくる、
うん、
ですごいなんかこう寂れてくるってことが、まあ、日本全国あっちこっちで起こっていると、
はいはい、
した時に京都っていうのは、路地奥っていう町のど真ん中に、
うん、
安い土地がたくさんある、
うん、
そこに、まあ、お金があまりない人、若い人が住めるポテンシャルがある、
うん、
で老朽化している長屋 なんですけども、
はい、
まあ、しっかり回収してあげれば快適に住めるようになる、
うん、
でそういうことをまあ示すことによって、うん、まあ、今空き家かもしれないですけども、そういうところにこう若い人がたくさん住むようなモデルを作りたいと思って、まあ、何軒か路上区の、長屋の再生っていう仕事をしています。だから
もうすでにやっちゃってるんですよね。
何軒か
できちゃってるんですよね。
そうです、はい、だから、まあ、本当に見た目も、もうこんなところに人住めるのかっていうぐらいもうボロボロな物件、
うん、
入るのも怖いような物件なんですけども、うん、まあ、そういうのもちゃんと、まあ、それなりに お金はかかるんですけども、うん、でも土地にお金かかんないんで、
うん、
建物にお金かけれるんで、うん、で快適に住めるようにできるっていうのをこう、まあ、広まっていけばいいなっていうふうに思っています。
それをそういう考え方をその長屋のオーナーさん大家さんに提案して受け入れられましたか？
まあ、一番多いのはあれですね、不動産事業者さんと組んでやってます、
はい、
不動産事業者さんの方でそういうのを買ってきて、
はい、
でうちで設計してで回収して売る。だからまあ、
なるほど、
買う時って本当にもう、土地でもまあ安いし、うん、上物なんてもうゼロみたいなもん、
うん、
でそれをまあそれなりに工事費かけて回収して、
うん、
でいくらかは上乗せして売ったとしてもかなり安く売れる、
うん、
でまあそういうのがこう最近ちょっとずつ広まってきたんで、最近多いのは、まあ、直接、うん、住む人が自分で、
はい、
見つけてきて皮張って、
はい、
でそれを回収してください。
今までは京都の目利きのといいますか先進的な不動産業を扱われている多分八瀬さん的な、
まあ、そうですね、はい、
ああいう京都の新しいことをどんどん手掛けてらっしゃる方々、西村社長さん
ですね、はい、
がやってられたんですけども、そういう動きが一般の方に広まりつつある。
そうですね、だから今までやったらうわこんなん買っても世直さへんわっていう、
うん、
建物でも実際に快適直してる事例っていうのが、まあ、広まりつつあるんで、
うん、ああじゃあそこでようやく長屋のオーナーさんとか、
はい、
大家さんが、
はい、
橋さんのところなさってるようなことを自分たちもやってみれるんじゃないか、はい、
あ、大家さんオーナーさんじゃなくて住む人がですね、若い人が、
あ、そうなん
ですか、若い人が今までやったらこんなん住めないと思って敬遠してたような、もうオンボロ の路上区の建物でも、あ、これでもちゃんと直せば住めるんだっていうんで、
はい、
皮張って、
はいはいはい、はい、
で事業じゃなくて自分が住むために
で、そう設計者としての大家さんに依頼が来ると、
はい、うちにもまあ来ますし、多分うち以外のところにもいっぱい行ってると思うんですけども、うん、まあ、だからその、商売をしてるっていう意識はあまりないんで、
うん、
それをだから全部うちで設計する必要もなくて、
うん、
まあ、そういうのがどんどん広がっていけばいいなっていうふうに。
なるほど、
それがだからモデルを作りたいっていうことですね。
なるほど、今ちょっと目から鱗が少し落ちたような感じでした。不動産業の方が先にどうですかね、群れを先導するような形で先に走っていかれて、
はいはい、
それを周りで見てる人が、特に若い人が、
はい、
自分でやってみようっていう人が出てきてるんだ。
そうですね、
やっぱりそれは30代以下、
30代40代若い方が多いですね。
多いですか？
多いですね、はい、
これはひょっとして嬉しいかも、
うん、
そうですね、
ね、京都のに住んでるものとか、あるいは多分中心の市街地に若い人口が戻ってきて、
はい、そうですね、
子供さんとかが、あるいは神輿の担ぎ手候補が増えるかもしれない。
そうですね、はい、
ね、まあそっか、それは理解が足らなかったけど嬉しいな、
まあ、だからその、まあ、長屋を残したいっていうよりも、
うん、
まあ、そういう、路地とか、まあ、路地奥だとかの敷地だとか、うん、そういう、まあ、地割りとかそういうものを生かして、うん、まあ、今の京都にふさわしい、まあ、ようなこと
流れが
を実現したい。
僕らついついね、その路上区再生事業やとか袋地再生事業やとか、漢字でこの首から上で考えて、今空き家が空いてるから大問題だとかっていう風に、そのどうですかね、勉強というか政策的に考えちゃいそうになっちゃいますけど、ものすごい今のはお話は地べたの話ですよね。
あ、そうですね、
そういう動きがこの下の方から若い人からずーんと出てきてるという、すごく自然な感じしますね。
で、あの空き家再生事業に関しても絡むんですけども、まあ、最近空き家再生事業っていうのは多分やられてると思うんですけど、まあ、六原の方とか東山の方で、うん、であれってでもまあよう考えてみたら、
うん、
空き家に誰か引っ越してきてもらって住むわけですよね、うん、ってことは引っ越す前の家は空き家になりますよね、うん、だから総じてみると空き家の数は変わってないんじゃないかなと、
うん、
まあ、空き家が玉突きになってるだけなんじゃないかなというふうに思ってまして、
これも皆さんリスナーの皆さん面白い言葉遣いされました。空き家玉突き現象だから、あの大家さんの主張は、長屋とかは小さい物件が多いので、例えば3軒ぐらい一緒にして、
そうですね、あの路地を食って女が一緒のことが多いんですね、うん、だからまあ3軒ぐらいまとめて売りに出ることっていうのがあるんで、
うん、
まあ、それ3軒まとめて、もし、うん、あの、まあ、1軒1軒もすごいちっちゃいんですよ、
うん、
で、まあ、3軒まとめて買って、うん、でそれをまあ回収して1軒にして誰か住んでいただければ、そうすることによって、空き家は3個減る、
うん、
でそこに誰か引っ越してくるってことは空き家が1軒発生する、
うん、
でそうすると、プラスマイナスで言うと空き家がマイナス2になる、
うん、
っていう意味ではその玉突き現象にもならなくていいんじゃないかなっていうふうに思います。
ねえ、あのそれが大家さんが言うモデル、そういうあの京都でそういうものがモデルとして、あ、僕にもできるかもしれない、私にもできるかもしれないというふうな形で地道に広がるといいよねということですね、
はい、
そしてその先ほど出ました残りの時間で、シェアハウスっていうのも結構手掛けてられると、はい、そのことについて教えて、
いや、今一軒なんですけども今ね一軒完成してまして、
はい、
で、2軒まもなく完成します、
はい、
でもう1軒、今、工事中です、
はい、
でもともとシェアハウスやったのは、まあ、シェアハウスが好きだからとかいいだからっていうわけじゃなくて、
はい、
まあ、町屋を改装して住むっていうのは最近よくある話かと思うんですけども、うん、まあ、ちょっと前からありますよね。でも大概それってちっちゃい町屋だと思うんですよ、
はい、
で町屋って本来大家族で住んでいて、
はい、
食住共存なんで、はい、規模が大きいものが多い、
うん、
で規模が大きい町はどうなってるかって言ったら、まあ、それはやっぱりお店になることが多いと思うんですね。
で レストランとかそんな感じ多いですかね。
はい、でまあ、もちろんお店になることによって町がにぎわうんでそれは悪くはないと思うんですけども、
うん、
あのまあ、あんまりちょっと良くないのは、まあ、結構お店ってやっぱり大々的に改装してしまうんで、
うん、
そのお店が潰れた後にどうなるのかって言った時に、
うん、
結構使い道困ってしまうんじゃないかというふうに思ってまして、うん、でもちろん食住共存とか大家族で住むのは一番いいと思うんですけど、うん、まあ、それが難しいんやったら、まあ、店だけじゃなくて住むっていう選択肢もどうにかして作れないかと思ってます、うん、で
お店を大々店舗改修の場合は大々的に改修してしまうケースが多い。これを少しひらがなに翻訳すると、例えば何だろう、2階の床抜いちゃってとか柱切っちゃってとか、
まあそうですね、
結構構造的に綱渡りな冒険もやりがちじゃないの、はてなはてなはてなとかって、そんなことも正しいですか。
そうですね、はい、まあ、ガラス張りにバーンってしてしまったりとか、
はい、
で、まあ、もちろんそれが悪いわけじゃないんですけども、うん、それしか選択肢がないっていうのは良くないんじゃないかなと思ってまして、うん、で新しい選択肢作れないかっていう時にやっぱ住むっていうものができないかと、
うんうん、
で、ただまあ規模が大きいんで普通に家族で住むにしては持てます、うん、じゃあその時にたくさんで住めばいいんじゃないかと、
うん、
でたくさんで住むってなると寮とか寄宿舎とか、
うん、
あのマンションとかそういったものがあるかと思うんですけども、もともと町屋だったものを例えばマンションに変えてしまう と、
うん、
建築基準法で用途が変わるんで、
はい、
防火関係とかを今の法律に合わせなきゃいけない、
うん、
でそうなると本来の町屋の良さが失われてしまう部分が出てくる、う
ん、例えば
サッシですね、うん、あの木の窓とかでいい雰囲気になってるのを、うん、アルミサッシに変えなきゃいけない、
うん、
まあ、そういったことが出てくる、
うん、
外壁木を表してるのを、まあ、
うん、
モルタルとか漆喰で塗り込めなきゃいけないとかが出てきてしまう、
うん、
でそういう時に、シェアハウスっていうのは建築基準法上、
はい、
そういう用途はないんですね、
はい、
でまあ、それを、まあ、京都市の方とか、消防の方とかと、まあ、協議をしまして、
うん、
シェアハウスは住宅である、まあ、血はつながってないけど、まあまあ、条件付きですけども、
うん、
あの一つの家族の新しい形態であるっていうのを認めていただいて、
うん、
で住宅だったら用途変更がかからない、
うん、
じゃあ、ま、あのほとんど今の形のままでみんなで住める、うん、っていうんで、まあ、大規模な町屋の、店舗以外の活用方法選択肢っていうのをまあ作ることを目的にシェアハウスを 始め作りました。
これも大家さんの言葉を借りると大規模町屋、大型の町屋の活用再生事例の新しいモデルを一つ増やしてみたんだよ。
あ、そうですね。
だからこれみんなどう思う？
そうですね、
増やさないっていう感じですかね。そうですね。
だからまあ選択肢を増やすってことも、うん、すごく重要だと思ってまして、はい、シェアハウスもそうなんですよね。あの僕シェアハウスが絶対いいとは思わなくて、うん、ありだと思ってるんですね、うん、だからまあ今までこうワンルームマンションがメインだったけども、うん、じゃあワンルームマンションがいいのかシェアハウスがいいのかじゃなくて、まあ、どっちもあるってことがいいんじゃないかなと思ってるんですね。だからシェアハウスがしたくてそういうことやってるわけじゃなくて、うん、選択肢を増えればいいなと、
うん、
だから今多分シェアハウスって流行ってる部分があるかと思うんですけども、うん、まあ、もう少しでは多分落ち着くと思うんですよ、うん、でもなくなりはしないと思うんですよ、
はい、
でそうやってこう選択肢が増えていけばいいなっていう、
はい、さて今までのお話皆さんお聞きになられていかがでしたでしょうか。私はなんか非常にマイルドなって言いますか地に足がついた感じがいたします。ね、ステレオタイプの建築家っていうと雑誌にきらびやかな作品がデーンっていう感じをすぐ僕らイメージしてやるんですけども、さすが大学院時代から京都の都市構造グリッド地割りというその地面で見えないところに着目してきた人物だけあって着眼点がやはり落ち着いたところで京都を見てくださってるなと思います。で、大家さんがおっしゃったようなモデル選択肢を増やしていく、で良質な町屋であるならばその建物利益をもう少し長生きして長い何代も使っていただくためには必要最小限の改修に例えばシェアハウスというような形で使うことがその建物にとってもいいんじゃないの、あるいはシェアハウスが一種流行りみたいなところもありますけれども、それはそれで素晴らしいんですけれども、あまり情緒的に流されたくないよっていう、そこにも皆さん自己規制みたいなことをこの大家さんからのお話から感じました。辻さんどうでした、今日のお話お気になって。辻さんが面白いと思って連れてこられたゲストです
そうですね、そういった京都 の, まあ、おっしゃいましたけど弱点を本当に強みに変えるっていうのがすごく新鮮で、はい、素晴らしいなと思います、
はいはい、リスナーの皆さん、大谷重則さん、新進気鋭の京都の地場の設計者です、建築家です。ぜひ耳の片隅にと言いますかこの名前を刻んどいていただけたら、また彼の仕事あるいはそのモデルが広がるところを実際に目にすることが可能であればぜひご覧ください。それでは、京都市景観まちづくりセンターからの告知タイムであります。
あ、はい、すいません、魚屋さんなんですけれども、京都建築専門学校の市民講座でゲストの一人としてとお話しされます。2月14日木造の魅力ということで、人町交流館2階で開催されるシンポジウムがありますのでぜひご参加ください。あと町選ではいろいろな町づくりとか町屋に関するセミナーを11月12月やっておりますので、またホームページを見て申し込んでいただければと思います。
はい、ありがとうございました。それでは時間が参りました。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市町、景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。